ム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオから生放送にてお送りしています。番組では皆様からのメッセージを募集しています。宛先はアルファベットで asu.runway@gmail.com asu.runway@gmail.com です。 SNS ではハッシュタグすべてひらがなで明日ランラジオをつけてぜひ一緒に楽しみましょう。皆さんこんばんは。5月26日金曜日、時刻は18時30分を回りました。ドリームキングダム光とゆいの明日へのランウェイ、メインパーソナリティの花木光です。
同じくメインパーソナリティの佐々木ゆいです。そして今回のサブパーソナリティはまみこさんです。この番組はコマーシャルモデル、ポートレートモデル、レースクイーンなど様々にモデルとして活動する5人がパーソナリティを務める番組です。本日は私たち3人でお送りいたします。
はい、ということで5月もあっという間に終わりますね。
早いです ね、
ね、あの前回の第1回目放送からもうあっという間に1ヶ月経ってしまって、うんうん、あの私たちはね気づいたら月末に近づいていてねえ、もうあれなんか準備しないとまずいねみたいに、ね、言いながらバタバタと今回もあの放送の準備をしてきました。
そうですね、
ねえ本当にあの5月上旬はね、うん、あのゴールデンウィークでしたけれども、うん、あのリスナーの皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。まあ、実家に、ね、帰ってゆっくりされた方や、うん、久々にねご家族やご友人と集まって楽しく過ごされた方も多いんじゃないでしょうか。ゴールデンウィークもね、まあ、お仕事だった方もねいらっしゃるかもしれないですよね、うんうん、リスナーの皆さん、まあ、あと数日ありますが5月もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、ちなみにゆいちゃんはゴールデンウィークどうでした。
はい、私佐々木ゆいは後でお話しするミスアースに挑戦するので、そのトレーニングが始まった時期でした、うん、ミスアースは環境のことや自分を見せるウォーキング、メイクなどトレーニングで学ぶことがたくさんあって、うん、5月のゴールデンウィークはとても充実していました、うん、また舞台の直前だったので舞台稽古も毎日励んでました。
すごい、もう全然なんか休んでる場合じゃない大変ですけど ね、 ね、
休みがなかなかないです ね、
ね、本当にもう充実したゴールデンウィークでお疲れ様でした。
ありがたいことに、
ね、なんかまた舞台6月も出演するんですよね。
そうなんです、うん、5月末から6月初めまでなんですけれども、うん、今度の舞台は盾があるので、うん、初めての経験で大変ですが、うん、とっても楽しくて舞台稽古に毎日励んでいます。
いろいろ挑戦してていいですねね、もう SNS でね頑張ってる姿私見てましたよ。
ありがとうございます
はい、あの舞台もね、まあ、ミスコンもね、うん、頑張って、うん、あのやってもらえたらなと思いますよ、
はい、
応援してます。
ありがとうございます。
はい、ではあの本日も楽しんでいきましょう。
はい、
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。まずは聞かせてハッピーストーリーのコーナーをお届けします。
はい、
リスナーの皆さんから寄せられた日常で起きたハッピーな出来事をご紹介して、うん、私たちとリスナーの皆さんでほっこりお裾分けするコーナーです。
はい、
はい、ぜひどしどし皆さんのハッピーストーリーを番組へお届けください。
お願いします。
はい、ということで今回もですね、ヒカルのハッピーストーリーをお届けします。
はい、楽しみです。
はい、今回はですね、うん、あの撮影の時に起きたハッピーストーリーです、
うん、
はい、いつもねお世話になっているお洋服ブランドさんの撮影が定期的にあるんですけど、うん、先日ねいつも通りに撮影に行ったんですよね、うんでまあ、今日もいかんばっていっぱい着るぞなんて思いながらクライアントさんのね現場について、うん、おはようございますって入ってたんですよね、うんうん、でそしたら、まあうん、いつもクライアントさんたちが、うんまあ、6、7人ぐらいですね撮影の準備をしながら私の到着を待ってくれてるんですけれども、まあ、私が入ってきたのに気づいた瞬間に皆さんでもいきなりわあ花木さんラジオリアルタイムで聞きましたよって報告してくれてそういやまさかねなんか聞いてくれてると思ってなくて、うん、もう本当にびっくりしたし嬉しかったですよね、
うんうん
そうまあ、しかもね、まあ、会社で皆さんでお仕事の合間に聞いてくださってたらしくて、
うんうん
まあ、本当にね聞いてくださってありがたいです
ありがとうございます
本当に、まあ、こういうね30分という限られた時間でお送りしてるんですけど、うん、少しでもね楽しい時間を皆さんと一緒に過ごせていけたらなと思っています
はい、
はい、ということでヒカルの聞かせてハッピーストーリーのコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。はい、先ほどお話ししたように私は世界4大ミスコンの一つミスアースに今挑戦しています。ミスアースはミスワールド、ミスユニバース、ミスインターナショナルに続く世界4大ミスコンの一つです。ミスアースの目的は大会を通して人々の環境保全に対する意識を促進することです。ミスアースジャパンはそのミスアース世界大会に出場する日本代表を決める大会です。私は今ミスアースジャパン東京大会のファイナリストとして活動しています。この大会に出場するきっかけとなったことをお話しします。去年スイスに旅行に行った時に目の前に広がる美しいアルプス山脈の景色とともにその氷河が溶けている写真を現地のパネルで見たんですね、
うん、
その時に環境保全を強く意識したんです。そのパネルは5年ごとの氷河の変化を追った写真だったんですね、はい、で2004年の夏の氷河はモコモコとしてたんですよ、
はい、
でもその5年後の2009年の夏の氷河はモコモコ感が減って、うん、なだらかで平らに近い見た目だったんですよ。でさらにその5年後のパネルだと2014年、氷河が溶けて地表の黒い岩が透けて見えてる写真だったんですね、
はい、
で地球温暖化って氷河が減ってるっていうのは散々耳にしてきたんですけど、
はい、
氷河の減少って50年スパンとか長い年月で減ってる話だと思ってたんですけど、
うんうん、
5年間でこんなに変化してるんだっていうのが私は衝撃で。
確かにそうですよね。
そうなんですよ。もしこの情報をテレビで見ただけだったら、うんへーって聞き流してただけだったかもしれないんですけど、うん、スイスで実際の目の前に広がっているアルプス山脈の氷河がどんどんなくなって、うん、5年後にはこの美しい景色が変わってしまうっていうことを、うん、もう言葉の通りに肌で感じたんですね、
はい、
で私はスイスの美しい自然を前にしたら都会が好き派だったんですけど、
はい、
自然が好き派になってそのスイスで価値観が180度変わったほど、うん、景色に魅了されたんですよ。話はそれてしまうんですけど、
はい、
どれぐらい自然が好きになったかというと、
はい、
8時間という長い列車移動だったんですよ、
は
い、でもその間ずっと車窓から景色を見てても、はい、全く飽きなかったんですよ。
へ
え、こんなことそう経験したことなくて。
確かに、ね、
雄大とか荘厳とかいう言葉が似合うスイスの自然が、
はい、
その時に大好きになりました、
はい、
でそんなスイスの自然すごいなって思ってた私が、うん、目の前のアルプス山脈の景色とリンクしたそのパネルを見た時に、はい、雷に打たれたように、まあ、
確かにすごく衝撃。
そうなんですよ。私がこの自然を守らなければならないっていう使命感に駆られたんですよ、
はい、
で私はこの話をいつも大真面目にしてるので、
うんうん、
そういうとこあるよねって言われちゃう。よく笑われるんですけど本気でそう思ったんですよ、
うんうんうん
でそれがきっかけで環境問題を自分事として捉えるようになって、
はい、
その経験から情報で聞くだけでは心に残らないし、うん、何か経験や自分事として捉えてもらう感情的なところに訴えないと人には影響を与えられないんだなっていうことも学んだんですよね、
うんうんうん、
でこうして私はミスアースのとを通して環境問題について一人でも多くの方に意識してもらえるように活動を行っています。
はい、
はい、で今ミスアースとしてのトレーニングも行っていて、
はい、
どんなトレーニングをしているかというと、うん、渋谷のゴミをみんなで拾う活動、クリーンアップ活動や環境や SDGs についての講義、うんうん、そしてウォーキングレッスン、メイクレッスン、スピーチレッスンとプロの講師の方が有料級のレッスンをしてくださるので、
すごい。
そうなんですよ、毎回吸収できるように集中して取り組んでいます、
は
い、そうなんです。で水着やドレスのウォーキング、うん、そしてスピーチもあるので
盛りだくさんですね。
頑張ります。
はい、
はい、で環境問題についてね、今回講義で学んで知ってるようで知らないことが結構あって、はい、特に海洋ゴミ、ね、そう海洋ゴミって私自分自身は海にゴミを捨ててないから関係ないなって思ってたんですけど、うんうん、道路の側溝、いわゆるゴッドブ、うんうん、あそこに捨ててあるゴミって雨が降ったら、うん、川に流れて、うん、その川から海に行くんですよ ね、
そうですよね。
そうだから意外と道端に落ちてるゴミが時間をかけて海洋ゴミになっていくっていうのを、はい、確かにそうだなって思って知らなくて、
うん、そうですよね、意識しないと分かんないですね。
そう
なんかあんまり気づかないですよね。
そうなんですよ、海洋ゴミが何が問題なのかっていうと、うん、魚などにゴミが絡まって海の生物へ影響があるっていうのはよく想像できるんですけど、はい、うん、さらにゴミとなったプラスチックが溶けずに、
はい、
5ミリ以上のマイクロプラスチックっていうものになると、はい、プラスチックから溶け出した有害物質を、はい、そのマイクロプラスチックにくっつけたまま海を漂って、うん、それを食べた魚が、はい、魚をさらに人間が食べると、うん、免疫力低下などの何らかの健康被害を引き起こすって言われてるんですね。
そうですよね。
そうなんです。私は氷河から環境問題に興味を持ったけど、はい、地球温暖化以外にも環境問題は幅広く存在してるので、
うん、
皆さんができること、私ができることはスーパーでお勤め品を買ったり、うん、コンビニで値引き商品を選ぶことも、はい、フードロスという問題の削減になるので、
はい、
環境保全につながります。
そうですね、
はい、自分ができることから取り組んでみたら、はい、いいんじゃないかなと思います。
はい、はい、私もやってみます。
ぜひ。はい、はい、以上メインパーソナリティ佐々木由衣のコーナーでした。
ヒカルと由衣の明日へのランウェイ。
ここからはミュージックのコーナーです。本日はなんと、うん、
なんと
早速リクエスト曲をいただきましたよ。
お、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ラジオネーム風の谷の馬鹿さんからです。
ありがとうございます、
はい、リクエスト曲は2008年にリリースされた木村カエラさんのイエローという楽曲です。
はい、
はい、後ほど送っていただいたこの曲のエピソードもご一緒にご紹介させていただきますね。
はい、
はい、それでは早速リクエスト曲をお聴きください。木村カエラでイエロー。はい、お聴きいただいた曲は木村カエラでイエローでした。なんか強く背中を押されるというか、ね、なんか応援されているのを感じる楽曲でしたね。はい、ということでそれではお便り読んでいきます。はい、ヒカルさん、ユイさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。新番組おめでとうございます。
ありがとうございます。
僕の元気になる曲は、うん、木村カエラのイエローです、
うん、
身内の不幸が重なり、うん、何もかもうまくいかなくて立ち直れなかった時、ふと YouTube でこの曲が流れました。はい、歌詞でこんな世界は迷路、抜け出すためのトレイルをしているよ、
うん、
はい、こういう歌詞があるんですが、まあ、ぐるぐると悲しみを巻き戻しては再生する自分と、そこから抜け出したい、苦しいと思う気持ちにまるで寄り添ってくれているように感じました、
うん、
繰り返し聞くと、そんなあなたにエールを送るよという歌詞も耳に入り、力強く励まされているというのも感じました。毎日のようにこの曲を聴いて立ち直れたことを思い出しました、
うん、
今でも聞くと、雨に打たれてもめげずに行こうと思える僕の元気ソングです、
うん、
ラジオ癒しの輪を広げたいのが伝わってきました、
うん、
お二人とも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム風の谷の馬鹿さんからでした。
ありがとうございます。
はい、ということで、まあね、辛い時期やっぱり曲に励まされることってありますよね。
そうです ね、ありますね、
まあ、ね、応援ソングってたくさんありますけど、まあ、この曲は確かに心に強く響くような、まあね、力強い歌詞が多くて、曲もアップテンポなのですごく元気づけられますよね。はい、教えてくださってありがとうございました。はい、ということで、まあ、リスナーの皆さんもぜひエピソードともにあのリクエスト曲送ってくださいね。
お願いします。
はい、以上ミュージックのコーナーでした。
光とゆいの明日へのランウェイ。
続いて光がお届けするワンポイントセルフケアのコーナーです。こちらのコーナーはセロトニンアップのコツをご紹介させていただきます。
はい、
はい、今回はメイクアップです。
あ、
はい、ありがとうございます。
楽しみです。
はい、今回はね、まあ、主に女性のアドバイスになってしまうかもしれませんが、まあ、今やあの男女関係なくメイクされる方増えてますよね。
そうですね、
うん、まあ、でメイクをするとあのメイクをしたりとか、あとメイクを変えてみることでセロトニンがアップするんですって。そうらしいんですよ。
そうなんですね。
はい、で私はまあ何気なくね、毎日今日はどうしようかなってメイクを考えて、まあ、少しずつね変化をつけながらあのメイクを楽しんでるんですけれども、まあ、実際の、まあね、毎日同じメイクを繰り返しているっていう方も多いんじゃないですかね。
私そうです、
ね、あ、本当ですか。繰り返してました。まあ、あの私あの実際に2年前の自粛期間に、まあ、あの一人暮らしなので誰とも会わずにね、で誰とも話さずに、正直本当に辛くて、そう、でもまあなんかやる気をねあの起こすというか、まあ、そういうために、まあ、毎日いろんなメイクをして遊んで過ごしてたんですよね。
ですね、
はい、ですっぴんで過ごすよりも、メイクをした方が実際、まあ、自分の気持ちが上がるというか、そしてあの毎日違うメイクをすることでこんな顔になるのかって楽しくなったりして、そうで自分なりにねメイクを使って精神を安定させていたっていうか、まあ、そんなことしてたんですけれども、実際のところを、まあ、調べたら、あの確かにそのメイクでねセロトニンが出てるらしいんですよ。で実際まあ毎日ねお仕事のためにパパッとマイクされ、あ、メイクですねされている方も多いかなと思うんですけど、まあ、私も6年半 OL やってたので、その当時は本当に毎日同じメイクで過ごしてました。はい、でまあ、実際あのそのメイクを変えることでセロトニンって出るっていうことなので、ぜひあの日頃の生活でメイクを変えてみること、あとメイクをしない人はたまにしてみるとかやってみていただけたらなと思います。
いいですね。ヒカルさんはメイクもプロのメイク
アップ、はい、あ、そう、実は私あのメイクアップアーティストとしても活動しているんですけど、
そうですよね。
そうなんです。まあ、実際のメイクさんとしてお仕事する時っていうのは、まあ、成人式とか成人式前撮りのメイクを担当することが多いんですけど、まあ、やっぱりあの普段やっていないメイクをしてあげたりとか、あとはまあ使いたいって持ってきてくださったコスメを使ってあげると、まあ、パッてねお顔が明るくなるんですよね。そうで、すごくキラキラした笑顔を、あの間近で見ることができて、もう本当に私自身もそのお顔からも元気もらうんですけど、いや本当にねメイクの力ってすごいなってお仕事しながら、あの実際思いますよね。でも、まあ、あのアイラインをね、あのブラウンにしてあげると優しい雰囲気になるので、まあ、今日は柔らかいイメージにしたいななんて日は、あのブラウンにしたりとか、そう、あと今日は目をはっきりさせたいなんて日は、ブラックのアイラインでしっかりあのアイライン引いてあげたりとか、はい、あとは、まあ、アイシャドウもねピンクとブラウンとかグラデーション使ってあげると可愛いあの雰囲気になりましたなるので、まあ、そういう雰囲気にしてみたりとか、あとラメ多めのブラウンで、あの目をはっきりさせたいなんて日があってもいいと思うんですよね。あの、まあ、誰かの、ね、ためにメイクするっていうよりかは、ぜひ自分のためにあのメイクしてあげてもらえたらなと思います。でまあね、そう、あのメイクがわからないなんて方は、まあ、もしね、
わからないです。
わからない。そう、もしなんか需要があれば、まあ、私はあのメイクレッスン開いてもいいかなみたいなのも、そうちょっと思ったりもしてるんですけど。
私この前インスタライブでひかるさんがメイクの、
はい、
あのメイク用品、うん、普段使ってるメイク用品とかおすすめを教えてくださったんですけど、うん、そのおすすめの一つ買いました。
本当ですか？嬉しい。
早速買いました。そう、ちょうどあのプレストパウダー、あの男性の方はわからないと思うんですけど、あのファンデーションを塗った後にそれがよれないようにお粉を
叩くんですよ、整えるんですよね、うん、
そのお粉をひかるさんのおすすめを買いました。
お早速ありがとうございます、
は
い、
粉やってる、やってきました
嬉しい。
同じですね、
同じ今日そう私もつけてますもちろんつけてる、つけてる、
女子トークしてしまいました ね
本当そうメイクね、やっぱね、うん、自分に合うものつけたりとか、やっぱ新しいコスメ買っても楽しくて嬉しくなりますよね、
う
ん、
そうですね、
そう本当に、うんうん、でまあ、新しいの買うとどんなのが自分に合うんだろうと思っていろいろ試したくなるじゃないですか。
そうです ね自分に似合うっていうのが、うんうん、最近もイエベブルベとか流行ってるんですけど、ね、それも男性はちょっと知らないかもしれないですけど、
うんうん、ね、私ブルベのあの、うん、あのウィンターだウィンターなんですよ。
そうブルーベイエベっていうのがあって、うん、それはブルーベースイエローベースを略してブルーベイエベっていうんですけど、うん、そのゴールドが似合う肌の色であったりシルバーが似合う肌の色であったりとか、うん、黒人の中でもイエベブルーベって分かれてるぐらい人によって人種を超えてブルーベイエベってあるらしくて、うんうん、でその似合う色が自分が何べなのか何べなのかを知ると男性の方も思ってたより、うん、なんだろう、年齢がちょっと若く見える色とかありますよね、うん、
ありますね。
私ロイヤルブルーっていう真っ青が似合わなくて、真っ青のもの着たらちょっと老けて見えたん
です。あ、私が逆に合う方ですよ。
あ、
ブルベ、ね、そうそうブルベだから。
イエベは今ちょうど見えないんですけど、
私が今そうゆいちゃんはあのブラウンのトップスを着てくれてるんですよ。
赤みっぽいブラウンを着てるんですよ、うん、赤みっぽいブラウンはイエベは似合うっていうことで、うんうんうん、私はこれを着てるんですけど、逆に同じブラウンでも黄色っぽいブラウン、うん、ちょっと茶褐色、うんうん、なんだろ う、ね、あの例えば落ち葉みたいな
黄土色みたいな、
あ、そう黄色っぽい黄土色みたいなのは、うん、本当に老けて見えてプラス、うん、3、4歳ぐらいに見えるんですよ、着てみたんですけど。
確かそう、合う合わないね、なんか色でありますよね。
ありますよね、男性の方でも、うん、女性の方でもそれはぜひ取り入れて、うん、ブルーベイエベネットでも調べられるので、
う
ん、
それこそね、男性の方もしあのネクタイする機会とかあれば、そういうのでね、あのお顔 の、うんうんうん、あのパッとするね感じが変わってくると思うので、そう、ぜひあの調べてみて、ね、うん、いただけたらと思います。
イエベブルベ診断も面白いですよ、ね、
面白いですよね。
目の色とか唇の色とかそれで診断するんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
面白いですね。でもブルベメインはブルベだけど、うん、サブでイエベとかもあるじゃないですか。
あります。
だからね、そう、私はちゃんとプロに相談じゃなくて、はい、診断してもらいたいなって。
ああ、まだしてないですね。
うん、メイクの、はい、メイクのレッスンをしてもらったことあるんですよ、一回。その時にイエベだねっていうふうには言われました。
そういうこと
なん
ですね。
でもちゃんと、もう診断する時って、うんうん、顔の下に布をパッパッパッていろんな色の布をパッパッパッって当ててって、うんうん、あなたはこっち、あなたはブルベ、あなたはイエベとかを診断するから、そういうのはやったことなくて。あ、
そうなんですね。そう、私はそう実際やっていただいたことがあって、あ、もうそれであのブルーベースのウィンターっていうことが分かったんですけど、
そうなんですよ。今ウィンターって出たようにブルーベースの中でもさらに分かれてるんですよ ね。
季節でこう分かれていて、
そうでもこのブルーベイエベはね、男性の方でも知ってたら、
うんうん、そうですよね、
トークできますもんね、うん、
できますもんね、
情報として。
そうそう、ぜひやってみて、ね、調べてやってみていただけたら
盛り上がると思います、
ね、思います本当、
はい
はい、で実際あの私が読んだ本によるとね、うん、まあ、そのブルベイ、あのイエベとかも、うん、あの取り入れてもらえたらと思うんですけど、うん、男性あのメイクをしなくても、うん、なんかしっかりお顔を保湿するとか、 あと眉毛を整えるっていうだけでも、うん、かなり心持ちが変わるらしいんですよ。
心持ちが、あ、そのセロトニンが出るってこと
で、そうそうそう、多分そう、男性自体もやっぱそう、お顔自分でね鏡見た時にやっぱくすんでたりとかすると正直ショックじゃないですか。そう、だからなんかやっぱツヤツヤにしておくと実際鏡見た時も自分も生き生きしてるように見えるっていうか、そういうの感じるらしいので、ぜひぜひあのそういうこともあの男性の皆さんも取り入れてみていただけたらと思います。
最近メンズ化粧品とかも流行ってますもんね、
うん、流行ってますよね。そう、男性の方もねファンデーションしたりとかもありますもんね。
いいですね、ぜひぜひ、
本当にぜひ取り入れてみていただけたらと思います。 はい、ということで今ですね、実はサブパーソナリティのまみこさんが到着されました。
はい、はい、ここまででワンポイントセルフケアのコーナーでした。
はい、
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
ここだけでも全然ね。はい、皆さんこんばんは、サブパーソナリティのまみこです。東京出身で普段平日は OL として都内で働いて、休日にポートレートモデルとして知り合いのカメラマンさんたちと街中で撮影して作品を撮っています。撮影した作品は、写真はよくインスタやツイッターなど投稿しております。実は私、知的と発達の合併障害を持っているので、今後お話ししているときに少し言葉足らずな点があるかもしれませんが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあここからはヘルプマークのお話について、まみこさんからしていただきましょうか。
はい、リスナーさんの皆さんはヘルプマークってご存知でしょうか。多分知らない方も多いかと思います。赤いカードで白と十字のハートマークが書かれているもので、たまにつけている方を見かけることもあるかと思います。このマークは見た目からわからなくても援助や配慮が必要な方がつけるものです。はい、このマークを見かけたら少しでも大丈夫かなと気にしていただけたらありがたいのですが、実際私が軽度の障害を抱えているのでヘルプマークをつけているんですね。私の場合は知的発達の障害を抱えているのですが、私のような障害以外にもヘルプマークをつけている人には人それぞれ違った何か症状を抱えたりしています。
そうですよね、ありがとうございます。ヘルプマークは外から気づかないところでも、気づかれない持病を持った方でもヘルプマークをつけているので、ヘルプマークを見かけたら皆さん配慮していただけると助かりますね。
はい、
はい、ではこれからエンディングに参ります。
はい、ということで本日もあっという間に終わってしまいます。
はい、早いですね。
早いですね。